男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
夜中の眠たねしはタネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー、
はい。
まあ、これまではね、この30分で読めるテキストやら、テキストですね、小説やら漫画やら、ウェブメディアの記事やら、なんかいろいろと紹介してきましたけれども、うん、
30分分読むだからね、30分で読めるものはほとんどないですけど、ね、
今までは明確に30分でここまで読んだみたいな言い方はしていなかった。まあそこはね、遠からず僕のこの言葉からね、端々から、あ、こんぐらいで30分で読んだんだなっていうのは感じ取っていただければそれはそれでいいんですけれども、ほうほうほう、今回からは明確に30分測ってここまで読みましたよっていう情報で、はい、行こうと。で、まあ、読めたところここまでで、この先どうなってるかなっていうことを予想してみたりなんかしちゃったりするといいんじゃないかなっていう。
なるほど、正直、はい、
うん、そういうことにしました。で、まあ、はい、基本的にルールとしてはこの30分で読んで残りの分を、はい、次の週ぐらいにね、一通り読むっていう、はい、なんか自分のノルマを立ててみようかなって、読書習慣つけようかななんてことを、はいはい、今宣言したんで、これで頑張ります。
はい、はいはい。
ということでですね、今回は、今回紹介するのは、変わり身という小説でございます。村田沙耶香さんですね。コンビニ人間などで、すごく注目を浴びている、まあ今、出す本注目されている作家さん、小説家さんですけれども、
はい、
その方の、まあ、中編なのかな、まあそこまで長くないです。短編の一作品満潮というのを含めて175ページかなぐらいで、そんなに字も大きく小さくないので、まあまあそこそこの量ではあると思います。ちくま書房から出ています。最近出たばっかりですね、11月の下旬に出たばっかりで、これなんで僕この本読もうかなと思ったかっていうと、
うんうん、
今回、まあ、まあ村田さんのファンだっていうのはもともとあって、まあ小説もそうだし、テレビ番組とかでの出た時のそのコメントの内容とかもなかなかやっぱ人、まあ、一般の人って定義するのは難しいですけれども、うん、なかなか他ではこういう発言をされてる方は見たことないなっていうような考え方の発言を結構される、その人間が固定観念として持っているものを、人間がっていうのは難しいな、多くの人がこう思ってるだろうことを違う切り口から考えられる人だと思っていて、そこがすごく面白いなと思ってたっていうのもありますし、あと、はい、僕が前から好きで、見ているサンプルという劇団の松井秀さんという方との今回企画でインセパラブル変わり身っていう、まあ、インセパラブルっていう企画で今回この書籍と、うん、あと松井さんの方は演劇作品もまあセットで出そうっていう企画で、うん、でこの企画面白いなと思って演劇を見に行ったんですね。
原作というわけではなくて、まあ、はい、原案が近いようなものであるっていうことなのかな。
原案を2人でなんか合宿して作ったらしくて、で僕、まあ、興味を持ったんで、ここの設定はどっちが考えたんですかみたいな、まあ、先日村田さんのサイン会があってそれに行ってちょっと質問する時間があったんで聞いたんですけど、
はいはい、
着想はどちらなんですかって聞いたら、なんか私がこの名前は考えたっていうことになってるらしいんですけど、はい、他の設定は互いに押し付け合ってるジョークですみたいなことをおっしゃってたんで、なんかどっちが原案っていうよりは本当にそのお二人が構想した中で、まあ、ディスカッションを繰り返していく中で多分、
はい、
それぞれの形になっていったものなんだろうなっていう感覚ではあるんですね。で、まあ、松井さんの演劇を先に見て、2時間ぐらいシアターイーストというところでね、東京芸術劇場でやってるお芝居を見て、これがまたね、なんか とんでもない感じなんですよ。ちょっとあらすじだけを読みますね、
うん、
その演劇の方のあらすじです。ちなみにこの演劇の方 と、はい、小説の方は話は別の話なんですけど、世界観は共通している、うん、多分時間軸がまあ別々な話だと思います。
なるほど、はい、
で演劇の方のあらすじを読みます。近未来、東洋のガラパゴスと呼ばれている筑瀬島という離島はかつてない賑わいを見せていた。 国生みの神話に登場する島であると同時に、うん、その島で発掘されるレアゲノムという化石由来の DNA が人や動物の遺伝子組み換えに必要なものとして注目を集めているからだ、
うんうん、
その島に住む男は奇祭で弟を失う。ところがある日弟はよみがえり、まるで別人のように男の前に現れる。弟の存在は島の住民を狂わせていく。そしてそれは島の存亡を揺るがす事態に発展していくということで、一応まあ設定としてはまあ SF 調で、まあちょっと先の未来の話で、日本のちょっとあの外れたところにある島の話のようだっていうことは語られているんだけど、その島の成り立ち、島がどういうふうにできたのかっていう、その国生みの神話っていうもの自体を、まあこの作品においては創作しているので、結構ねとんでもないあの作り方でこの島ができたみたいな話になってくるんです、
うんうん、
でここで信じられているポーポー神という神様がいて、それにまつわる、まあ、お祭りにおいて、まあ、弟を失った男を 主体とした、まあ、お話が展開されていくんですね。
はい、
でこれも、まあ詳しくあの読みたい方はですね、今、発売の文学界かなという、文芸誌に、この台本全部載ってますので、公演自体は終わっちゃってますけど載ってますので、よかったら見てみてください、うん、なかなかあの本当にファンキーな展開で、ラストどんな気持ちになればいいのこれみたいな終わり方もします。
はい、
でですね、まあ、そこの設定を共有しているという状態で僕は小説の方を読ませていただいて、
うん、
小説30分で読めたのか、これ、まあ、全体では何章あるんだ、3章ぐらいあるのかな、多分3章ぐらいあるうちの第1章の、ページ数で言うと38ページまで、
うん、
第1章が終わってで、2章目に入ってまして4、5ページぐらい、行ったところなんですけど、
うん、
ここでもねなかなかちょっともうすでにかなり展開としてはハードな感じになっていて、
うん、
あのまあ主人公というか、この語り手、小説の語り手はこれは高校生かな、高校生の女の子が、あ、中学生か、ごめんなさい、中学生の女の子が視点になっていて、まあいろいろとその同級生とねいろんな話をしていたりする、まあここで言うと絵を描く、あのお祭りのための絵を描くっていう話が展開されて、お祭りのためじゃないか、ごめんなさい、絵を描くっていう話が展開されていて、
うん、
でまあ一見その語られていることは日常会話のように、見えるんだけど、なんかところどころあれって思うことがいろいろ語られてたりする。例えばその区域としてなんか島の中で、山の門と海の門っていうのが分かれてたりするらしいんですよ。
うん、
集落、あの山の方、山がちの方の集落と海の方の集落はそれぞれ、まあ、2つの区域分かれていて、まあ、昔はなんか仲が悪かったけど今はそこそこ仲が良くなってるみたいな話があったりするんですね、
はい
はい、あとその後でも、まあ、演劇の方でも語られていたポーポー様という神様がいたという伝説についても、まあ、語られたりします。あとその伝説の中にポピ原人っていう種族も出てくるんですけど、まあそこら辺をまあ話していくといろいろと複雑になってくるんでちょっと置きますが、まあ
岩崎さん、あの30分分読んだっていうところから、
はい、
その解説というかそのどういう感情になったとか、その辺ちょっと教えてください。
いきますか、そっちからいきますか、はい、これ説明しないでわかるかな。ですね、僕があの思ったのは、
うん、
ここで語られている、まあ、その演劇の中でも見た祭りなんですよ。もうすでに見た祭りでかなりひどい状態で、まあ、一種、まあ、生贄を捧げるみたいなイベント、あの祭りだったりするんですね、
うん、
演劇の中では。でここで語られる、はい、まあ、そのお祭りに至るまでの話が、まあ、この第一章では描かれていて、まあ、案の定その中学生の、あの、まあ この、視点というか、この語り手となっている女の子が恋している男の子がそのお祭りの生贄にされるっていう話に展開していくんですよ。
はい、筋はね、はい、
うん、しかもそのお祭りにおいて生贄を捧げて、その生贄に対してまあなんかまあ傷をつけるというか、まあ、松明を持っていて、それでその生贄をバンバンバンバン殴るみたいなシーンがあったりするんですけど、
はい、
そこで、その、語り手となってる女の子自身がそれをしなきゃいけないとか、
はい、
そこら辺の話を見てると、うわあの感じがまた再現されて、しかもそっか、演劇の中だと基本的にそのまあ若くても20代30代以上の方々が演じてるからなんか見れたけど、それを中学生がやってるって思うとかなりハードな話だなと思うし、その痛々しさもあるし、しかもそのお祭りが終わった後になんかまぐわうんですよ。
ほう、
そのなんていうんですかね、まあいわゆる北条の祭りみたいな文脈の中なんだろうけど、その生贄を捧げてバンバン傷つけた後になんかそこでまあ、セックスが行われるっていう、乱行が行われるっていう描写がされるっていうところに、うわーって思ってたら、そこから逃げるって話になるんですよ、
はい、うん、はい、
島でおら、
ちょ岩崎さん、ちょっと岩崎さん、ストーリーの説明はいいから、30分しか読んでないんだから、そのいいよ、どんな感じを思ったかっていうか、そっちの方をフィーチャーしてくださいよ。そのあらすじ全部読んでたら浜村淳みたいになっちゃいますから。
いやいやいや、この第一章のそこの流れを聞いた上で僕は興味を持つか持たないかを判断してほしいんです、
はい、あ、そんな、そういう方向でいくのね。はい、じゃあどうぞ、うん、はい、
まあだから そこからどうなっていくのかなと思ったら、はい、第二章で時勢が変わるんですよ。
はい、
多分10年か20 15年後かの話になっていくので、はい、そこで、まあ、まあ主人公その語り手の子の視点は変わらず15年の時が経ち、そこから、全然、まあ、その島から離れた生活を送っているんだけど、これからもしかしたら何か変なことが起こるんじゃないかなっていう予感をさせて、僕の30分読書は終わったんですよ。
ああ、うん、はい、わかりました。まあ、そういうあらすじってことね、うん、はい、
そうなので、まあ、僕はその演劇自体を見ているので、
はい、
世界観は共有されつつ、どういうことが行われているかっていう具体像もありつつっていう前提のもとなので、今のその、まあ、具体的にね、その若い子たちが実際そういうことがあったっていうのに、なんかすげえきついなとか生々しいなとか思わされつつ、これからまあその15年経って希望を持ちつつあるけども、ここから単に希望を描くだけじゃちょっと話として展開しないから、もしかしたらなんか島に戻るかもしれないし、もしくは島の誰かが東京に来て何か災いをもたらすかもしれないしなっていうところの、まあなんていうんですかね、予想をしているところなんですよね。
うん、
それが今すごく気になって、あとだから残りを早く読みたくてしょうがないんですけど、今回のために30分で止めちゃったんで、
はあ、
来週をお楽しみにっていうところですね。
いや、まあ来週あらすじ全部説明してくれちょっと待ってくれよ
どう思ったかっていうね、言葉です。
あ、いや、なんかちょっと思ったんですけど、
はいはい、
なんか僕、まあ、トント小説とかあんまりちゃんと読ん、まああんまり読まないんですけど、
うん、
でも夢中になっちゃうとさ、
うん、
いや俺もね、ちょっとごめんなさい、ツッコミみたいにしてもうちょっとこう少し引いた感じで、その一つ一つの描写がこういう風 でそれをなんか見ると、人間のなんていうかは無垢なのに悪っぽいものを描いてるみたいな、そういうちょっとなんかこう批評的視点とかの言葉が聞けるのかなとか思ったんだけど、
いや30分じゃ無理です
もん。いや、やれよ、お前やるっつったんだから。
無理ですよ。全部読んでる中で、
そういうことじゃなくて、やっ ぱ夢中になっちゃうとそういうことがなかなか難しくなるのかなっていうのを今聞いてて思ったね。
うん、
もうだってそれは読めばいいじゃんみたいな話すごいしちゃうけど、でもそういうもんなのかなっていうふうに、うん、でそれが面白かったってことでしょ、おそらくだけど、
うんうん、
なんかそういうふうな感覚を聞いてて僕は思いましたけど、皆さんはね、いかがでしたでしょうかね。
僕はイメージしてるのは王様のブランチのあのブックコーナーですんで、
いやあの
もうあらすじを一回こう要所要所を隠しながら語るかっていうことを僕はこのコーナーでやっていこうと思ってます
よ。いるそんなの。
僕は基本的に推薦読書ですか、
推薦図書。いやだから推薦の方法をちょっとあんまラジオ中に言いたくないですけど考えてくださいよ、その
いや
まあはあ、分かりましたけどね。はい、まあいや、あとさ、そのお芝居と演劇で、まあ、その表現の違いがあるっていうことだと思うんで、はいはい、何というか、例えばその一つの同じ表現をどういうふうに描き分けてて、これであとどういうふうに受けた感じが違うかとか、何かその辺はね、まあ何かありまして、例えばこういう、まあ、同じ描写描いてるわけじゃないんでしょうけど、一つ似たようなものを描くときに、あ、生だとこういうふうに描かれるけど、小説はこういう風な表現なら何とか、なんかそういう違いとか感じたのありますか。
うーん、違い、まあ話自体が違いますからね、別々の話だから。
で例えば島の設定とかを説明するときに、まあ、うん、文章で説明してるのかどんな風にしたのかちょっと俺よく分かんないんだけど、なんかその違いとかあるのかな、うん、とかね。例えば驚々しいって印象がなんか岩崎さんの言葉には聞こえてきますけど、うんうんうん、それをそのどんな風に、多分ダイレクトにねやるわけではないわけでしょうから、その辺のなんか、まあ、違うシーンだろうけど雰囲気を伝えるのにどういう手法がそれぞれ取られてるのかなとかね。
まあ、ここで演劇の話をしてもあんま意味ないかもしれないですけど、演劇においては基本的にワンシチュエーションなんですよ。その研究所っていうところの舞台と、あとそこの窓から見える外側っていうところしか舞台上にはなかったりするので、そこにいる人たちの会話であったりとか、そこ外からそのここに、来る人たちのとの、まあ、会話、まあ、いろんな動きとかがあったりとか、あとはその祭りの時にそこから、うん、他者が仮面をつけた他者がやってきたりとかっていう描かれ方をしていて、そこのまあ何て言うんですかね、祭りを具体化するっていう意味合いにおいては、まあ、それは小説だけだと分からないところなんで、よりまあ具体化されたっていうところの差はあったりするかもしれませんね。
うん、分かりました。うん、じゃあまああれだね、今回はこの30分分を皆さんに聞いていただいて、
うん、
どう思うか。
はい、まあ、30分でここまで読んだんで、まあ、ここから実際に読んでみてどうだったかっていう話を来週ね、またしたいなと思っております。っていうなんかバトンスタイルでこれからこの30分読書コーナーは進行していければなと思っておりますので、ぜひね、ここで興味を持った方は一緒に単行本を買って読んでいただいて、で演劇の方興味持った方は文学界一番最初に出てるあれも多分そんな高くないと思いますので、買ってそれを読んでみるとより楽しめるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ読んでみてください。
あ、それちょっといいですか、池田の方から、はい、ミニ情報ということでですね、はいはい、たまたまですね、この渋谷のパルコに行ったんですけども、はいはい、パルコの上にはですね、実はミニシアターができてまして、うん、
ホワイトシネクイント。
でそこでですね、渋谷ミニシアターマップ2020っていうのが配られたんです。まあ、渋谷ミニシアター手帳なんですけど、
うんうん、
でも個性的なミニシアターが8館集まり、各国の珠玉の映画と出会える街渋谷、そんな得意なエリアは世界中ここだけかもしれませんということで、まあなんかそれぞれの映画館の紹介が結構きちっと書かれていて、でさらにコラムとして小泉京子さんとか宮城太さんという方、美術作家の方のコメントなんかも載ってて、あと地図がね載ってて、まあちょっと美味しい場所とかも含めた情報が結構みっちり載ってるんですけど、 うん、これがの実際の冊子でもあるんだけど、なんか PDF でも配布されていて、なかなかちょっとあの30分でちらっと読むには便利かなというところもありますし、映画好きの方はその映画館がどんな映画館なのかっていうね、まあ、解説なんかもちょっと読むのも面白いんじゃないかなということもありますので、ちょっとこちらの方をご紹介させていただきました。
うん、はい、はい、ということで、今回、30分読書では、ちくま書房から出ている村田さやかさんの変わり身という本と、あと何ですか、ミニシアター、
ミニシアター手帳
ですね、手帳について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。